ですね、御子石新聞が今週も出ておりますけれども、先ほど神にとって不可能なことは一つもありませんというのが一番好きな言葉と書いてありますけど、今回の論説はですね、エリア・ウリシマ牧師がね、今千葉に行かれましたけど、もともと伊豆におられましたけど、エリア・ウリシマ牧師が書かれていますが、題は神にとって不可能なことは一つもありませんという題ですので、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、この3面のここにですね、この前横浜でやりました石田の執行人の パネル展と報告会のことが出ていますので、ぜひお読みになってください。さらに開きまして5面に行きますと、このヨハネ・デニシ牧師、飯塚教会のヨハネ・デニシ牧師の証が出ております。検視した時の証が出ていますのでですね、ぜひお読みになっていただければと思います。まあ、5面を開けるのは5面どうかもしれませんが、ぜひですね、見ていただきたいと、読んでいただきたいというふうに思います。ぜひ用いてほしいというふうに思います。と、一番後ろはですね、被災者のところにラスボーダーが行った時の話とか出ていますので、ぜひ皆さんですね、お読みになっていただければと思います。はい、それでですね、聖書に入りたいと思うんですが、その前に先週ですね、いくつかの箇所に行っておきましたけれども、嬉しいことがありまして、一つはですね、延岡に行った時ですね、延岡に、まあ、宮崎県で7つ目の集会なわけですね。宮崎で、随分前から7つと言われたんですけども、まあ、宮崎自体が本当にデロ開拓のような状況だったんですけども、今、そこが本当に人が増えまして、普通礼拝15、6人は集まっております。20人の壁はね、まあ、破れるかどうかというところで今、戦っていますけれども、しかし、いろんなところに出し始めたんですね。高鍋、日向、それから、日南、それから西都市、それから、都の城、あれ、もう一回しちゃったな。あれで宮崎ですかね。そして、今回7番目に延岡を出すことになったんですね。今度はまた小林も住みたいですけども、7番目出すところだったんですね。で、7つ目の場所なので何か大きなポイントがあるだろうなとは思っていたんですけれども、実はですね、まあ、私は前の日終わって、熊本に行って、熊本から行くとですね、バスで行くとですね、12時57分に着く。で、長崎持ってきて、長崎から朝一番のバスで、木山経由で行くとですね、12時35分に着くので、長崎戻ってきて、そして行ったんですね。で、1時から正解があって、で、3時半に次のバスに乗らないと、次南阿蘇です予定だったので行けなかったんで、まあ、バスの時間のこともあって。ところはですね、なんとですね、私が乗ったバスがですね、30分遅れたんですね。その結果1時5分に着いちゃったの、始まって過ぎた時間にね。で、土曜が駅前にバスで着きますって、予定は12時35分ですってメール打って、で、しばらく経ったらですね、私の携帯電話はですね、充電切れしちゃったんですね。それでその遅れたことを伝えられなくなりまして、南君たちはですね、延岡駅前で待ってくれたんですけども、待てと暮らせと来ないから、あ、きっとこれは、私に電話に電話しても連絡がつかないので、まあ、充電切れてたからですね、これはきっと駅前じゃなくて、インターって言いますかね、高速のインターの方のバス停で、降りるんだと。高速バスで来るから。そうなんだと思ってインターの方に行っちゃったわけですね。ね、そしたら私のバスは30分遅れて延岡駅前に着いたわけですね。誰もいないわけですね。ああ、1時5分からさ、30分で5分にね。と思ってですね、慌てて私の長崎教会にですね、10円玉があったので、私はですね、小銭持ちなんですね。ね、私は小銭持ちなんですけど、だから10円玉をバーッと入れましてですね、長崎教会に電話してしました。そしてですね、そしたら長崎教会で出ましてですね、あ、ちょうど今南岡に電話ありましたってことでですね、私言ったんですね、そうですかって延岡駅前着いたけど誰もいないので、もういるって言ってくれって言ったんです。そしたら、実はそういうことだったんですね。それで、20分くらい経ってからやってきまして、それから行きましたらもう30分ですね。セミナーを30分までやって、そこから、20分、それからは正解だったんですけども、でも35分くらいから始めたんですね。そしたらですね、なんとですね、全く新しい方がですね、広島教会の三木牧師の知り合いじゃなくて、って言ったらわかるって言われてきたということで、広島教会の方のお知り合いがいたんです。でも教会に一回も行ったことない方なんです。で、私の名前言ってもわからないから、広島教会の三木牧師って言って言われて、三木牧師って言った、あ、三木牧師知ってますか、知りません。ただそう言ったら知ってるって言われたわけなんですね。で、全くの教会行ったこと一回もない男性の方で、日大の男性の方で、インターネットで調べて延岡の集会あることが分かって言われたので、延岡の集会行きましたということだったんですね。で、教会初めてだったんです。聖書だけは持ってました。聖書は結構読んでみたみたいですね。だから私が聖書を言ったらすぐ開けましたから。そしてですね、でもまだ教会始めだったんですね。そしたらですね、まだ信じてないわけですね。そしたら短い時間だったんですけども、セミナーをパッとして、 そしてその後成果をしたんですね、短くですね、南君も私も話をしましたけれども、そしたらですね、すごいセールが働くんですよ、ね、で先週の日曜日、正直言いまして私はですね、人生最悪の説教だったんですけれどもその同じ箇所から話したんですが、同じ人間が同じ箇所からこんなに違う説教ができるのかというぐらい、もう命と力にしたメッセージなんですね。それは自分じゃないから言えるんですけど、まさに神が働いておられたんですね。それで終わった後に言ったらですね、何かお祈りしましょうかって言ってですね、まず死にませんかって、もう僕は簡単に言ったらですね、イエス様死にませんかってはっきりストレートに言ったらですね、そうですねって言われてね、せっかくの会ですかって、そうですよねって、せっかくの会ですからこの会にイエス様を信じますって、はいとか言って、それではっきり大きな声できちんと声を出して、ね、罪の悔い改め、十字架、復活、それから、悔い改めと申告額をきちんとされてですね、祈った後、その後手を置いてみたらすごい洗礼を与えてですね、すごく元気になって喜んでられたんですね。そして来月もまた来る、来月というか日向行こうかと思ったらしいけど、宮崎まではちょっと遠いので、延岡からはちょっと遠いんですね、ちょっとそこまでは行けないけど、延岡でやるときは必ず来るから教えてくれってことと、日向ぐらいまでなら何とか行こうかと思ったんだけど、このまま行けなかったけど、もしかしたらいいかもしれないから、日向の時も教えてくれって言われました。で、救われたんですよね。死に感謝をしたいと思います。で、なんでこんな話をしてるかというとですね、実は7番目だったんですね。で、7つにポイントがあるって言って、私今回ポイントだと思ってたんです。そして、ところがポイントだと思って行ったらですね、全然バスは遅れるわ、宮城君とすれ違う、3だった。そしたらその人はですね、遅れてきたんじゃないですよね。1時から始まるから、1時より前にちゃんと会場に着いて、お待ちになってる間から、30分以上待ってくれたんで、私だったら帰っちゃうと思うんですよね、昔の私だったら。20代の頃の私だったら、間違いなく帰ったと思います。ところがですね、彼は待っていて、そして最後、エス様はっきり死んで帰られたんですね。で、面白いなと思ったのは、これだけアタックがあるってことはきっと何か祝福されるんだよっていう話をして、誰か来てるのって聞いたらですね、最初は間違えたんですね。なんかカナンさんがね、準備しておりましたから、はい、一人なんか来たみたいです。誰来たのって、男性だった、女性みたいですっていう情報だった。男性だったんですね。で、そして宮台教会からも実はですね、80代の方、60代の方、2人かなと、3人ぐらいの方がですね、来られたんですね。車でわざわざですね。そして、その方々もちょっと用事があって、どうしても1時25分ぐらい遅れてしまう。遅れてしまうけど、感謝してきたら、着いたらまだ始まってなかったから、彼女たちも逆に喜んだわけですね。で、全部逆にしちゃったわけですね。で、祝福が現れる前っていうのは、いろんな妨害とか攻撃とか、受けることがあります。ある場合は自分の弱さや罪の結果、そうなのかもしれません。そういう時はどうしても自分を責めます。で、人から何か受けた時にはその人を責めてしまいます。でも、もっと大きな視野に立ってほしいんですね。本当にそれを感謝していくと、そのことの後ろにある神の計画とサタンの策略というのが見えてまいります。自分の罪や弱さも知っている神様が、人のそういうことも全部知っている神様が、その神の手の中で許されたことなんだから、きっとこの向こうに神様が何か計画しているということが、感謝していくと見えてくるんですね。そして、しばしば神様の祝福、私たちにとってはですね、やっぱり人が救われるということが一番嬉しかったわけですね。その一番嬉しいことが起こる前に、今までの中の世界で最も時間が遅れたり、きつかったりしたわけですね。でも、救い起こったわけですね。だから皆さんですね、そういうことが許されたときに、すぐ否定的になったり、がっかりしないで、むしろその向こうにある神の計画をね、見ておいていただきたいというふうに思います。あと、カリスマが今、あちこちですごく具体的に働き始めております。ですから、ぜひ皆さん期待して、ね、神様に祈ってほしいと思いますが、先々したんですけどね、八千代行った時なんですけれども、先月行ったことなんですけども、ある方が来られてですね、今いつも毎月来てることなんですけども、なんか、セミナー終わったらすぐ私も飛んできてですね、いきなりですね、喜びの報告されたんですね、ご主人と回復しましたって、この話してないですよね。で、その先月行った時ですね、なんかご主人とちょっとしたいろんなことがあって、ちょっとすごく普段はすごく優しい方なんだけど、一回怒ってしまうと、なんかちょっとこう簡単に口聞いてくれない人らしくてですね、もうぶつかってしまったと。それでね、謝りたいんだけど謝る取り付く島もないと。それで、こういう状況はね、何ヶ月もすごい大変だから祈ってほしいと言われたんですね。それで祈った時に予言が来たんですね。もちろん予言は吟味しないといけませんけどね、1週間感謝をし続けなさい。1週間感謝をし続けるなら、その中で神様がご主人の頃に働いてくださって、まるで何もなかったかのように再び交わりながら1週間感謝をし続けなさい。 忍耐強くということだったんですね。まあ、1週間なんて短いと思う人もいるでしょうけど、まあ、その人にとってやっぱり 長いんでしょうね。だから忍耐強くって言うんだったんですね。そしたらですね、その方がその先々週来られてですね、いきなりですね、6日目の晩です、6日目の晩って言ったんですね。申し訳ないけど、私予言したんですが忘れてたんですね。まあ、たくさんの方がいますからね。6日目の晩です、6日目の晩とか言って、はっと言ってね、6日目の晩に、突然なんか、ふっと何かが抜けたような感じがしたと思ったら、ほっとよかったんです。それから全くもう何もなかったかのように、こう本当に、ね、また、ね、良くなりました、本当にあったんですね。ものすごく嬉しそうな顔でですね、言われた、6日目の晩ってね。で、言われた、ああ、そうか、1週間だったと思ったのと、6日目の晩っていうのは実は7日目なんです。っていうのは、夜からユダヤの方々は、夜から1日目が始まるんですね。夕暮れからですね。だから、金曜日にイエス様が十字架にかかって、3日目の朝が日曜日の朝になるわけですね。だから、6日目の晩っていうのは7日目のスタートになるわけですね。7日目になるわけですね。だから見事だなと思いました。で、私はなんかですね、神様っていうのは真実だなと思いました。で、その方はとにかく忍耐強くね、1週間と思ってたんだら、6日目の晩に来たってことで、ね、お喜びされたわけですね。で、小さなことかもしれませんが、本人にとってはですね、多かったんですね。で、とにかく1週間と思って神様の前に感謝をしていたら、逆転が起こったわけですね。で、神の言葉ってのは私たちをですね、励ましてくれますし、忍耐を与えてくれますし、そして希望を与えてくれます。ぜひ皆さんですね、主の言葉をですね、聖書が一番、確かな、そして確実な主の言葉ですので、ね、読んで、心と思いに満たしてほしいというふうに思います。で、もう一つですね、昨日嬉しいことがあったんです。今日の説教とも関係するので、もう一つ嬉しいことがあったんです。何かと言いますとね、昨日私はですね、ちょっと父の上にですね、最近子供の中心に話をするので、おじいちゃんと言いますけど、私の父ですね、父と母の、マンションの方に行ったわけですね。そしてですね、したらですね、うちの末っ子の井田君がですね、今小学校5年生で、ソフトボール部に4年生から入ってるんですが、昨日試合だったわけですね。それで、なんかおじいちゃん家に金曜日と土曜日泊まるわけですね。そして、おじいちゃん家から行ったわけですね。そしたらですね、なんか初めてですね、初めて、メダルをもらってきて、それはチームで勝った時のメダルじゃなくて、個人としてですね、優秀選手賞とかですね。なんかチームの方はそうだけど、5年生以下でですね、6年生以上はじゃなくて、5年生以下での最優秀選手をもらったとか言ってですね、本人はいなかったんですけど、そう言ってたよとか言って、おじいちゃんが言って、おばあちゃんが言ってですね、で私もそのメダルを見て、本当かなと思って、裏を見たら書いてあってですね、へーとか思ってですね、まあ、親バカと思ってください。嬉しかったわけですね、やっぱりね、それは嬉しいですよね。ね、で、なんで嬉しかったかというと、単に良かったってことじゃなくて、実は4年生、この奥が入った時ですね、下手くそだったんですね。で、ちょっとこういうこと言ったら怒られるんですけど、木原家の子供とは思えないっていう、下手くそだったんですね。ところが最近本当に上手くなってきたわけですね。で、私はキャッチャーやったんですけども、彼もキャッチャーをやっててですね、時々ですね。よかった。で、それが嬉しかったってことじゃない。実はもっと別のことがあるんです。何かと言いますと、5年生になりまして、もともと彼はですね、勉強はどうも好きではないようであります。というか、嫌いなんですね。だからですね、一つはですね、宿題をしていかないというですね、お兄さんから受け継いだ伝統があるわけですね。学校は勉強するとこ、学校で勉強するのはいい。ね。だから学校では勉強する場所だ。学校で遊ばなくていい。学校は勉強する場所。しかし、なぜ家で勉強する必要があるかっていう、だからわけのわからない理屈があるわけですね。だから宿題しない。学校では勉強する。で、学校で勉強するのは当たり前だ。学校で遊ぶやつはおかしい。勉強していいんだ。でも家に帰ってきてなぜしなきゃいけないかっていう、なんかわけのわからない理屈があるわけですね。それで、宿題しないわけですね。ね。宿題しない。で、それで、しかもですね、忘れ物ナンバーワンなんですね。これは子供だけじゃなくて、ちょっと親の私たちも責任があると思いますけども、見事なぐらい忘れる。ね。そしたら今度5年生の先生がですね、厳しい先生なんですよ。かなり。でしょ、これは神の御心だと思っています。その先生全然怒っておりません。よかったと思っています。この子にとってはね、長い人生にとっては。ただやっぱりこの子にとってはきついわけですね。もう忘れ物して、今では怒られても、まあ怒られておしまいの先生と、そうじゃない先生いるわけです、やっぱりね。だからもう本当に学校行くの嫌がり始めたんですね。もともと勉強は嫌いでしょ。そこに持ってきて宿題していかないわけにいかないでしょ。そしてから、忘れましたらまずいでしょ。だからもう大変なわけであります。まあ皆さん、そんなこと当たり前の人もいっぱいいたと思います。皆さんの家庭の子供は。でもまあ、うちの子はそうだったわけであります。それでだからね、学校行くのはね、本当に嫌になったみたいです。 それでもね、最初はそれで言ったけど、最近はですね、もう学校時代だ、何もかも嫌だってソフトボールだけはいいわけですね。ソフトボールやめたら学校行かなくなっちゃうかって言われてね。で、火、木、土はソフトがあるから必ず行くんですが、月、水、金は何とかして休もうとするわけですね。で、朝起きたらもう大変だからですね、母親が考え出したんですね。とにかくね、祈ろうってことでね、祈り始める。それで、教会、争点があるから教会に来てってことで、教会に来て一回こう出てですね、祈ったが一回。そしたら面白いですね。それからですね、5時に起こしてくれって言うんですよ。で、学校行く直前に起こしても起きないのに、5時に起きるわけないと思ったら、5時に起こしたら、パッと起き上がって教会に来るんです。ね。で、争点に出るわけじゃなくて、後ろのソファーか CS の部屋で寝るんです。それで最後の聖書を読むときと、説教は短く5分間だけあるんですけど、その説教を聞いて聖書を読むところだけはきちんと目を覚まして大きな声で読むわけです。そしてそこからですね、戦いが始まるわけですね。お母さんと一緒に、カーって来るわけですね。で、どうしても嫌なときはここまで来てですね、ここで神様って必死になってですね、抱きしめてもらったり流してですね、そして送り出されるわけですね。そういう戦いの前にして今学校に行っております。そしたらメダル取ってきたんですね。で、4年生の時の力を私は知ってますよね。私も野球経験者ですから、へーと思って、これは私はですね、なんか、神様のなんか、愛と憐れみを感じたわけですね。チームのメダルじゃなくてね、個人だから。で、へーと思いました。ところがですね、ちょっとですね、調子に乗りすぎたんですね。日曜日の試合にも出たい、教会休んで、と言ったわけですね。そしたら CS の先生が祈りました。雨を降らせてください。で、今日は雨でした。ね、礼拝終わってからは構わないんですけどね、まず礼拝ですよ ね、神を第一にしないと長い人生ひととき楽しんでも本当の司教側と幸せは間違いなく失いますので、神を第一にしてると必ず間違いなく祝福されますからね。で、そのことをですね、まあ、思ったので、ここ見事だなと思います。で、祈った時に学校に、まあ、行きながら祈ってるわけですけども、ね、その中で、まあ、そういうプレゼントがあったわけですね。で、実は最近私もですね、似たようなことを経験しておりまして、牧師になった当初、それから結婚した当初はですね、何でもかんでも神様に祈ったわけですね。まあ、そうしないと生きていけなかったから。まあ、最近はちょっとそれは弱くなってたなと思ってですね、最近ですね、靴がもうボロボロだったんですね。で、私は以前天国に帰られました、平牧師、今奥様の平牧師ですけども、ご主人の方の平牧師ね、あの方がですね、なんか私の靴に重りを持ってくださってですね、あそこの教会に欲しくとね、キャラ僕ちょっと出かけましょうって、はっとやってついていくとですね、靴屋さんについて行ってですね、パパパッと見てですね、すごく上等のいい靴を買ってくださった。で、その靴がもう、あっちこっち歩き回るので、こう、ダメになる頃ね、パッとまた連れてってくれて買ってくださるんですね、いつもね。私はすごく上等な靴をいつも履いてたんです。ね、買ってくださったんでね。で、天国に帰られましてから、私は1000円の靴を履くようになりました。980円か1000円の靴なんですね。それ以上の靴は自分で買ったことはないわけですね。うちの方にとっては1000円ってものすごく大きいので。だからですね。それで、別にそれで私は平気だったんです。靴なんて別にね。あんなのに。ところがね、50を超えますとね、いやですね。私は若い頃普通の感じたこともなかったんですけど、全然違うんです。この、膝に来る感覚が。1000円の靴と上等な靴っていうのは。あんなこと私考えたことないんですよ。で、私人に興味ないんですよ、別に。靴なんて履けたらいいって感じだったの。ね、ところが、いつも上等な靴を平牧師にいただいてて、そして、それから3年間、1000円の靴ばっかり履くようになって、ね、全然違うんですね、膝に来る感覚が。へぇーって、昔若い時分からなかったけど、やっぱりいいものとしては違うんですね。ちょっと祈ったわけです、私今回。実は、2週間前の日曜日の前の週にね、これは一人で祈ったんです、つまりはね、神様。これからいろんな方が来られた時、神様おっしゃってます。で、いろんなとこ奉仕に行きますと。で、私は全然いいんですが、おしゃれな方は靴を見るそうです。ね、私は全然知らないんですけど、そう言われました。おしゃれな方は靴を見るんですって。で、靴を見る人、無理ような人もきっと来るでしょうと。で、私は全然気にしないんですけども、そういう人たちが来た時に、つまずかない、それなりの良い靴をどうか与えてくださいと。ね、これは神様のためによろしくお願いします。ね、で、よろしくお願いしますってこう祈ったの。実は誰も言わずに密かに、妻にも言わずに密かに。そしたらですね、日曜日ですね、礼拝が終わった後にですね、ある牧師の方が来られてですね、ちょっと牧会のことでいろいろ話があって、その方が帰ろうとされたら、その方の奥さんがね、あなたこれ渡すんでしょって言うんですよね。あ、そうそうとか言ってくださったんですね。何だった？靴だったんです。その靴がですね、でもね、サイズが合わないかもしれない、小さいかもしれませんねって言われたの。確かに靴ってなかなか合わないですからね。 で、私はですね、4ハンダとピチピチで、5がちょうどくて5ハンダとちょっと大きいって感じなんですね。まあ足は小さいんですが、高くないからね。そしたらね、なんと25だった。ドンピシャだったんですね。で、いい靴ってのは靴べらで履かないといけない。で、靴べらで履く靴なんか久しぶり。以前、角内兄弟にですね、靴べらはないんですかって言われて、すいませんって謝ったことがあるんですが、靴べらをちゃんと揃えました。皆さん小さいことだと思うんですけど、私すごく嬉しかったのはですね、本当に人が来るんだって。本当にそういうタイプの方々も来るんだなってね、他の教会、うちの教会は靴履いてなくてもあんま関係ないですけどね、いろんなとこもある時に来るんだなって、もちろん長瀬も来るでしょうけども、それはすっごく嬉しかったんですね。祈りが答えられたってことは、神様がこの、そういうことを語ってくださっていることはすごく嬉しかったんですね。で、牧師たちがたくさん来てた北部の田尾の国の時にその話をしたんですよね、先週。そしたらみんな牧師たちもね、なんか喜んでおりましたよね。で、皆さんですね、祈りっていうのは聞かれるんですね。皆さん、遠慮しないで神様に、特に主のために、もっと大胆に求めてください。自分の肉の満足じゃなくて、主のためにね、私の肉の満足だったらですね、ハーシーのチョコレートとかですね、そういうことを求めるわけですね。わかりました、今の。ね、靴なんかあんま関係ない。靴は私にとってあんまどうでもいいわけですね。ね、おしゃれじゃないから、父親おしゃれですよ。私、母親にいたんですね。ね、あんまどうでもいいわけです。でも、本当に思ったんです。神様のために、どうぞって。だから今私は上等な靴を履いておりまして、ね、だから足が苦痛ではありません。ね、なんですね。本当に求めてください。神様に。大胆に私の乙女なんて可愛い小さなものです。でも、皆さんにとっての大きなものはきっとあります。人間関係のことや健康のことや、今教会としては太田教団のために、もう公で言ってくださいって言いましたからね、太田教団のために本当に真剣に乗ってほしいと思います、ね、だから来年新年を一緒に迎えて、太田教団はもう一度ね献身して一緒に神学校で学べれるようにですね、奇跡が起こってですね、ね、祈っておしております。で、神様に祈るときに主は答えてくださるんですね。それをどうぞ覚えてほしいと思います。これは今のことは今日の説教ともね、関わっていくんですね。で、聖書に行きます。使徒の働きの1章の14節。この人たちは、婦人たちはイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈りに専念していたと、まずあります。で、この14節のこの人たちはっていうのはその手前に書いてある。12節から始まりますが、13節から書いてありますね。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の間に上がったと。その彼らというのは誰かというと、この人々は、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであった。これ11人です。イスカリオテのユダが裏切って自殺してしまいましたので、12人いたのが11人だった。その11人の弟子たちと夫人たち。そして母マリアなんですね。で、面白いのはここに母マリア、夫人たちというのは書いてあるわけですね。で、実は一番最初のペンテコステの時に、11人の弟子たちと、まあ、この後、すぐね、マッティアという人が9時で当たって、マッティアって言って入ってきたわけですね。で、だから12人弟子はなりますけれども、しかし、弟子たちと、この時11人の弟子たちと、夫人たちって書いてあるんですね。で、聖書見てると、夫人たちってのはすごく神に用いられてるんですね。で、キリスト教の歴史を見ましても、婦人たちというのはすごく神に用いられています。で、リバイバルの歴史を調べましても、婦人たちが多くの場合、その祈りの場に一緒にいるんです。で、私ははっきり一つのことを確信しています。何かというとね、祈る婦人会というのは、歴史を作る。教会を変える。リバイバルをもたらす。祈る婦人会は、教会にリバイバルをもたらすんです。しかし、祈らないで喋る婦人会は、分裂をもたらすんです。これは、いいですか？夫人に喋るなとは言いません。夫人に喋るなと言ったらストレスが溜まってないことになります。しかし、祈っておしゃべりする婦人会は、喋る時間よりも、たくさん祈って、祈りの時間よりは喋らない。祈った時間以上には喋らない婦人会は、喋っていいんですよ。だから5時間喋る人は5時間祈ってください。祈っておしゃべりする婦人会。祈る婦人会は、教会をリバイブさせるんです。これは歴史を調べたらはっきりしてます。で、ここにも一番最初のリバイバルの使徒行伝の最初のペンテコステの時に、イエスの弟子たちと婦人たちがまず出てくるんです。で、確かに婦人たちがそうなんです。で、韓国のチョンギ牧師の教会は、婦人たちが祈り、婦人たちが伝道してるんです。で、東京安定教会も女性が持ち寄る教会ってこうね、出てるんです、インターネットにね。で、実際女性たちが活躍してますね。 で、韓国の純福音教会も、婦人たちが猛烈に乗って伝道する中で、夫たちがこう引き皿にやってきて、牛に引かれて伝道じゃないね、妻に引かれて教会って感じですね、来るわけで。死の時間もそういうパターン多いわけですね。でもね、祈る婦人会っていうのは本当に強いんです。で、長崎の婦人会っていうのはよく祈ったんですね。だから、昔いた方々っていうのは結構家族が疲れてきています。まだの方は諦めないでください。こっからドラマが始まりますから。しかし、今の婦人会も祈りますが、昔はもっと祈ってない気がしますね。で、祈る婦人会ってのは大きいんですね。で、これ、ね、弟子たちと、それから婦人たちと、もちろん母マリアって言われた。で、聖書に書かれているイエスの母マリアというのは、素晴らしい信仰者です。イエス様のお母さんとして選ばれた、やはりそれだけの信仰を持った方です。で、聖書に来るマリアというのは、本当に素晴らしい信仰者です。私は彼女から学ぶことがありますし、彼女の謙遜、彼女の歴代から、本当に私たちは学ばないといけません。が、今、カトリック教会で言われているマリアというのは、100% 聖書のマリアではありません。悪霊です。まあ、はっきり言わないといけません。悪霊です。あれは聖書のマリアとは根本的に異なります。みこしに担いで、こう、堂々でみこしに担いでやられたら、天にいるマリアは、聖書のマリアは、心の底から嘆き悲しむでしょう。やめてくれって叫ぶでしょうし、そんなのは、一番悲しんでるのはマリアですね。とんでもないです。聖書に出てくるマリアは全く違います。で、カトリック教会が言ってるマリアというのは、聖書の出てくるマリアとは全く違います。ですから、これ、騙されないでください。あれは悪霊です。で、今日はそれが中心ない方、これ以上話しませんけども、ただ、聖書に出てくるマリアというのは、本当に減り下った、あなたの言葉通り、好みになりますようにと言って、喜んで十字架を引き受けて、神様にイエスの人としての母として、人としての母ね、神の母じゃありませんよ。人となられた方の母として選ばれた、神に母はいませんので、いいですか？人となられた方の母として選ばれた方なのです。やはりそれは本当に素晴らしい信仰者なんです。学ぶことはたくさんあります。聖書のマリアからはね。で、聖書のマリアを否定してあげます。素晴らしい方です。でも、カトリック教会が今言ってるマリアは、もう一度ですよ、100% 聖書のマリアとは違います。あれは悪霊です。これですね、はっきりね、覚えておいていただきたいと思いますね。そして、それと、および、イエスの兄弟たち書いてます。ここもですね、実はですね、カトリック教会のある方々はですね、マリアは生涯少女だったというふうに言うわけですね。それどうしてかというと、イエス様のお母さんだから、イエス様を、ね、生まれた後も、生涯少女で、まあ、人間的な発想ですね、清らかでいてほしいんでしょうね。でもじゃあ結婚した人はみんな汚れてるということになります。子供産んだ人は汚れてる、うちの奥さんが超汚れてることになってしまいます。とんでもないお話です。聖書をどう読んでも、イエス様が生まれるまでマリアは少女でした。100%、完全に少女でした。しかし、イエスが生まれた後は、マリアとヨセフは当然夫婦なので、子供ができました。兄弟はだから、イエス様にはいます。まあ、兄弟っていうかね、聖霊によってイエス様に思ったんだけども、そういう意味での兄弟はいますね。だからそれはそのイエスの兄弟たちことなんですね。で、これは皆さんね、知っててください。ね、だから、これは実際にヨセフとマリアの子供たちですね。その兄弟たちのことですね。で、他の聖書の箇所を見ると、ヨハネの福音書なんかに、兄弟たちは信じていなかったってことが書いてあります、最初ね。だここでは一緒に祈ってますから、彼らはもう本当に信じて、変わって一緒に祈ってたわけですね。だから、お母さんの母マリア、兄弟、そして、夫人たちと弟子たちがいたわけです。で、その後見ると、120人ぐらいって書いてあるから、それ以外にも、いろんな人が集まって祈っていたわけですね。で、そこに、聖霊が来られたのがペンテコステ。まあ、教会歴で言えば来週になるんですけども。で、今日は、このところ、次から見たいんですね。その人たちが集まって何をしたかというと、皆心を合わせって書いてある。皆心を合わせ。心を合わせたんです。で、心を合わせた祈りっていうのは答えられるんです。心が合わさると。逆に言えば心が合わさってないと、その祈りはなかなか答えられにくいわけですね。例えば、私と、ですね、この、千田伝道士がですね、一緒に祈ります。まあ、ちょっと予定になりますよ。許してくださいね。今年のペナントレアスと祈ります。千田伝道士は間違いなく巨人の日本一を祈るわけであります。で、私はソフトバンクの日本一を祈るわけですね。すると心が合わさりませんから、この祈りはぶつかって聞かれません。祈りに関係なく強い方が勝つでしょう。本当に祈りが合わさって、ね、聞かれちゃうとね、奇跡が起こりますからね。でも祈りが合わさるかどうかって大事なんですね。簡単に思うかもしれませんが、実はこれ簡単でないんです。心を合わせるってそんな楽ではないですね。で、どうすれば心が合わさるんでしょう。で、弟子たちだってこの時心を合わせてって書いてあるけど、弟子たちはご存知のように、どっちが偉いか言い争った人たちです。 なぜその彼らは心を合わすことができたんでしょうね。彼らは本当にこう、もう聖霊が来なければ神の約束である、先週話しました、聖霊のバプテスマという、そのことが何か分からなかったんですよ、この時はまだ彼らは。でも、とにかく主が言ってくださったその聖霊のバプテスマっていうのが来ないと、自分たちはもうダメだと思った、どの人も。このままじゃ自分たちはいけないと思った。だからどうしてもその聖霊のバプテスマが欲しいという、神の約束に対して心が合わさった、この時。だから、奇跡が起こったわけですね。で、私たちはその心を合わせるために、ビジョンが必要なのです。もうちょっと砕けば願い。もっと砕けば求めでもいいです。共通の求め、共通の強い願い。神から与えられる共通のビジョンです。それがあるとき私の心は合わさるんです。例えば、お父さんとお母さんよく起こることなんですけど、お父さんとお母さんは喧嘩をしています。ただ子供が病気になったり、子供が何か問題を起きます。そうすると、喧嘩は休戦。突然心が一つになってですね、なんとか直してくださいと急に心が合わさるわけですね。まあ、クリスチャンの両親の場合ですね。心が合わさるわけですね。で、祈りを答えられた後、また戦いが始まったりすることもありますが、しかし、これピッチで、願いが一つになるからです。さっきリュウ君が言ってくださいましたけど、あの時私たちは本当にあの時教会で心を合わせて祈ったわけですよね。あってのは来てまだ数ヶ月しか経ってないって聞きましたし、でそのお兄さんの血液交換をする予定が、その血液交換できないということを聞きましたので、最初は返そうと思ったけど、次は返そうと思って、これは奇跡が起こるぞって、これが教会の素晴らしいところですね。これは奇跡が起こるぞって思ったわけですね。そして祈ったわけですね。今となっては交換しなくてよかったんですよね。本当に逆転が起こったから。で、心が合わさる祈りは答えられるんですね。で、そのためには共通の願いが必要なんです。で、長崎教会としての共通の願いってのはいろいろあるかもしれませんが、一つはっきりしていることは、リバイバルです。はっきりその言葉を持って私は長崎に23年前赴任したんです。長崎の小さな教会からリバイバルが起こるっていう言葉を持ってですね。それは週末の時の全世界の呼んでいくリバイバルの最初の日になるでしょう。運ぶのはね、まあ私たちも大体アントーキがメインになってやっぱ運ぶでしょうけども、しかしその火を受ける使命がありますよね。で、皆さんですね、これは共通の課題ですね。で、一人一人がそれぞれの願いがあると思うんですが、その願いを心が合わさるときに、だから共通の強い願いが必要なんですね。例えば皆さん、太田さんに本当に治ってほしいって私たちが心から願って心を合わせて祈るときね、この祈りは力なんです。神の手を動かすんです、これ、本当に。なんですね。だから皆さんですね、心を合わせて願うってことが大事なんですね。で、もう一つはですね、強い願いとともにですね、もう一つ心を合わせるポイントなんですね。それはですね、敵がいるときです。共通の敵がいるとき。例えば、聖書の中に、これは逆ですよ。ピラトと、カヤパとピラトが仲良くなったって書いてある。これはエス様を殺すために。ピラトとカヤパっていつもぶつかってたのに、イエス様を殺すという目的で一つになっちゃった。これは逆、サタンが一致したわけですね。でも、私たちが本当にはっきりとある。だから今、日本の教会っていうのは残念ながら、プロテスタントは特にもういっぱいです。正直なこと悪く言う教会もありますが、そういうレベルじゃないんですね。いろんなこうグループがあって、宣伝のやり方、教会系政治のやり方はいろいろあってですね。だから、やっぱりこう自分の好みが合わなかったりしたら、すぐこう、一致できない、なかなか。日本の教会の弱さです。海外から来た人はみんなそのことを言いますね。でも、この日本のキリスト教会が一つになる簡単な方法があるんです。迫害が始まったらなります。本当の迫害が。そしたらですね、共通の敵ができるわけですね。ね、まあ、サタンが敵なんですけども、ね、どこが迫害してきたか、まあ、国が迫害してきたら、敵って言った言葉ですけどね、共通の敵ができてきたら一つになるんです。で、なんですね、私たちの敵は何ですか？サタンなのであります。で、いつも言いますけど、敵は夫ではありません。夫。敵は妻ではありません。つまらんこともないように。敵は親ではありません。親って感じですね。敵は子供ではありません。チルトレンとかって意味はないですね。それで、やっと月曜、ね、礼拝でもなんか自由になってきましたね。月曜礼拝でこんなんばっかなんですけど、月曜礼拝ちょっと言い過ぎるところなんですけども。何かというと、いいですか？敵は先生でも生徒でもありません。どうしても長老でもありません。敵はサタンなんです。そのサタンに向かってクリスチャンが一つになっているとき、病気をもたらしたサタンなんです。分裂をもたらしたサタンなんです。負債をもたらしたサタンなんです。負債借金のことね。借金をもたらしたサタンなんです。 もちろん罪があるからですね、罪は悔やまれましょう。でもその破壊をもたらす人はそのサタンに対して一つになって立ち向かうわけですね。神が下さるビジョンと敵であるサタンに向かって心を合わせて祈るときに神は手を動かしてくださるんですね。で、人たちはそれをしたんですね。なんでそれができたかというと、これは次と関係するんです。皆心を合わせ祈りに専念してたって書いてある。専念って書いてある。専念っていうのはもう専念です。もうそれに徹底したってことなの。適当にでもある程度でもなく、それなりにでもなくて、もう徹底しちゃったってことなの。でも弟子たちは、ゲッセマネの時に、イエス様がすぐそばにいるのに、1時間としていなかった人たちです。しかも、集まれなかった、それまでは一緒になかなか祈れなかった弟子たちが、心を合わせ、祈りに専念できたのはなぜか。人が祈りに専念する時の特徴があるんです。本当に自分ではできないって思った時なんです。もうお手上げって本当に思った時なんです。いや、口先じゃなくてね。お手上げとか言いながら、祈りながらね、パチパチパチとこの辺でこうして、ああしてこうしてって考えておきゃいけませんか。神様助けてください。もうあなたしかいませんって言いながら、こうして、ああして、こうして、ああして、こうして、こうして、こうして、こうして、こうして、一緒に考えたりするんですね。で、この間はまだ、もう神だけとか言いながら、一生懸命自分で何とかしようとしている時なのです。もちろん祈りの中でね、神様に示されることありますよ。あそこに電話しなさいとか、これをしなさいとか。それはまた別の意味ね。それじゃなくて、本当に神様しかもうない。もう、どう、自分にはどうしようもないって思った時に、人は本気になって神に祈り始めるんですね。で、この時の弟子たちというのはそうだったんです。3年半イエス様と一緒に過ごし、イエス様の寝息を聞き、ね、本当にイエス様のと共にね、神職を共にして、イエス様の奇跡を目の当たりに見、本当にイエス様から直接教えを聞き、いいですね。天国に行ったら、皆さん、イエス様から直接教え聞きたいと思いませんか。でも天国行ってイエス様から直接教え聞いてる時も死の時間の人は分かるでしょうね。あ、寝てるとか言ってね。ね。で、何かというとですね、なのに彼らは3年半一緒にいたのに、十字架の時にペテロは予告された通り知らないと3度言ったわけです。しかも呪いをかけて、ここなんですよ。知らないって言っただけならあかんですよ。呪いをかけてですからね。真似しませんよ、言いたくないから。呪いをかけてだからとんでもないことですよね。エサの足はないとか言ってこう呪いをかけて誓ったと言ってますからね。しかもヨハネはこうつなぎみたいな服が統治したわけなんですね。それでそれを脱いで逃げたって書いてあるから裸んぼで逃げたってことですよ。で、他の弟子たちって逃げていったわけですね。一番たちに逃げた。しかも復活したエス様に40日あったのに、イエス様がいざ天に帰ったらもう怖くて集まってるわけですね。エルサレムで指導者たちがいっぱいいて、見つかったら殺したかもしれないと思って、本当に彼らは自分たちがどうしようもない臆病者で、あんなにイエス様に愛してもらって、こんなにイエス様を愛しているのに、何もできない自分たちと出会ったわけです。で、どうしようもない自分たちに会って、自分たちではどうすることもできないっていう、内面の中にある自分たちの弱さに気づいて、もうニッチもサッチもいかなくなったから、その約束の聖のバプテスマ、何かわからないけど、それが来ないとどうしようもない、それが来たら変われるんだっていう、もう、それにかけた。つまり自分ではどうしようもないから、そこにかけて主にすがったわけです。で、私たちも自分の力で何とかなるときってないんですが、何ともならなくなると、神に本気で求め始める。小田兄弟からですね、数ヶ月前お電話をいただきました。そして、入院してるってことでお伺いしたんですね。で、とっても嬉しかったです、お電話をいただいたときはね。で、その前も時々お見えになっていたんですけども、向こうから電話をかけてきて、行けたのは、嬉しかったんですね。なぜかというと、彼が死と直面したときですね。もう人間の力ではどうしようもなくなったってことですね。だから神本気になったんですね。で、私は期待しております。奇跡が起こることをね。で、皆さんですね、人は自分ではどうしようもないとなると、その時ね、神に向かって本気になり始める。で、この時弟子たちはもう自分ではどうしようもないと思ってる。で、私たちも、このことに関してはもうどうしようもないってことに直面されると思います。でもそれは神様が意地悪をしているのではありません。神様のあなたへの愛です。で、本当にそれを神様のために持っているかどうかなんです。でもね、弱さを覚えてダメだって思うところまでは結構みんなするんですが、なかなか来ない。なんでかって、次のステップは必要なんです。神にはおできになるって信じてないと来ないわけです。神様にはでもできるって信じてるとき、神様に持っていくわけですね。さっき私がイダヤの話をしましたけども、ね、この学校行けなくなったってことね、行けなくなったというか、やだって始めたんですね。で、上野が不登校してますので、こう、一回引いたらとんでもないということをもう今知ってますので、とにかくやらせないといけないと思うんですね。それで、でもその時にね、どんなにやってもダメなわけですね。だから、この、 教会に最初連れてきたわけですね。もう神にすがるしかないから。そしたら本人も気づいたみたいで、とにかく5時に起きて飛んでくるわけですね。まあ、教会で寝るわけですけど、でも御言葉だけは必ず読んで、そして、説教を聞いて、その後お祈りをしてお母さんと行くようになったわけですね。で本人も神様にすがらなきゃいけないと幼心に思ってらっしゃるのでありましょう。そしたらでも行けるようになるわけですね。で、なんですね、子供、小さかろうと大きかろうと、本当に自分もうダメだ、自分ではどうしようもないと思って、でも神様にすがれば神様はしてくださるって信じてるとき、私たちは神様のところに来るのです。で、その人の祈りを神は退けられません。これですね、これどうぞ覚えてほしいんですね。で、もう一つだけ最後にね、もう時間が来ましたから言いますけど、2章のところで、皆が一緒に集まっていたと書いてあります。弟子たちは集まっていました。それはもともとは一緒に集まっているようなタイプではありません。どっちが偉いか嫌だそうな弟子たち、本当に悪くなって一人では祈ることすらできなかったですね。そういう噂を覚えたんです。もちろん一人で祈れる方いらっしゃると思います。でも一人で祈り続けることができなかった、一人で祈るのに弱さを覚えている方がいらっしゃったら、私はダメだなんて決して思わないでください。新約自体はですね、はっきり教会なんです。プロテスタントはアメリカから入ってきました。私はアメリカからたくさんのものを受けました。感謝をしたいと思います。でも一つちょっとね、前とかあってですね、個人主義がかなりあるんですね。で、新約自体はですね、教会なんです。教会を通して神様は働かれる。手紙は全部教会ですね。牧会書館以外はね、教会なんですね。で、弟子たちが聖霊を受けたのも集まって乗った時、飯を受けたのも集まって乗って、大宣教命のもですね、で教会なんです。だから私たちはこの教会で共に集まって乗るということはすごく大事なんですね。で、一人では弱さを覚えて祈れないことがあったとしても、それは弱いのではなくて、むしろ体の一部だから当たり前なのです。手だけでは生きれない、足だけでは生きれない。どんなに視力がいい 2.0 の目でも、目だけ良くったってどうしようもない。その 2.0 の目が見て、脳がそれを捉えて、体中に命令を発して良くなるわけです。だから身体なわけですね。だから集まって祈るってことにものすごく大きなポイントがあるわけですね。いや、でもどうしても来らない。今日藤川さん来とられますけど、ウクでしたっけ ね、ウクから来とられますけれども、ね、そんな毎週は来れないじゃないですかって言ったら、今はインターネットがあるわけですね。スカイプもありますよ ね、ブラジルとかカンボジアとか、皆さんフィリピンとスカイプで祈祷会をしておりますね。週に1回必ずやっておりますね。ミッションと個人のスタッフがやってますね。だから一緒に乗れるわけですよ。で、この共に乗るってのはものすごく大きな力なんですよ。これをぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。その時にペンテコステで聖霊が来たわけです。そして弟子たちは一変しました。自分でどうすることもできず、誰にも帰れなかった弟子たちが全く新しくなったのであります。で、なんで、本当にもうダメだなって思うことが、自分に関しても誰かに関してあっても、神様のところに来た時に一変したのです。で、これをどうぞ覚えてください。神には全く正しいことができないことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。それではお祈りしたいと思います。天皇父様、御言葉を心からありがとうございます。弟子たちが全く変えられたように、あなたは私を作り変えることのできになる方です。どうぞ、私の前のたくさんの不可能に対して神の手を伸ばし、神様の大いなる逆転と勝利を見させてください。祈りに専念していただきます。私たちも、どうぞ、あなたの前に共に祈って、神様の逆転というのを見ていくことができるように、導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思いますが、罪があると祈りはいかれませんので、悔やみの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に、素直に大胆にあなたの願いと求めを、神様に祈ってほしいと思います。天の父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事や学業のこと、一つ一つに神様の手を伸ばして、あなたの解決と勝利を与えてください。求めなさい。もっと心を注ぎて本気になって求めなさい。私はあなたが私に求めるのを、祈るのを待っている。あなたが本気になって私に求めるのを待っています。人はあなたに答えられません。自分も自分で思うようにできないでしょう。でも私はあなたを作り変え、あなたの不可能と思うことに手を伸ばすことができます。 私に向かって祈りなさいと言われます。イエス・キリストによって命ずる、癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、耳を癒されよ。聞こえるようになれ。イエス・キリストの名によって、マリアの霊、宗教の霊、ニセ・キリストの霊、一人一人のうちからこの力出ていけ。イエス・キリストによって太田兄弟に触れてくださり、完全にしてください。血液の果てに働いてくださり、癌よ、白血病、イエスの手命ずる、癒されよ。癌よ、イエスの手命ずる、出ていけ。また一人一人の体に触れてください。関節の調子が悪い方、それから腰が、それから背中と腰がなんか調子が悪い方、慢性的な悪い方、イエス様、どうぞ完全に癒してください。二度と痛まないように、今あなたの手を置いてください。イエス様によって、腰と背中をその根本に見えてる、治れ。耳をもう一度になります。耳を完全に癒してください。イエス・キリストって耳を癒されよ。テストのことで、このなんか自分が勉強しないからって言って、なんかそういうあれで中途半端に求めれない人はいますけど、そんな時だけ誠実に自分になる必要はありません。あなたはもっと素直に大胆に私に求めなさい。あなたは私に求める時、私はあなたに集中力も意欲も与えます。またあなたが真剣に求める時、私は御手を伸ばしていこう。もっと素直に大胆になりなさい。その時私はあなたに答えると称されます。なんか試験のことに関してですね、学生がですね、もっと祈りなさいと主は仰せられます。お仕事に関して、なんか新しいことを、始めたんですけれども、こう思った通りにうまくいかない人ですね、これは今試練の時です。しかし、ここであなたは否定的になってはいけません。これは訓練と試練の時です。あなたが私に本気になっており頼むためです。あなたはこの最初私におりましたが、進める中で私を頼むというよりも自分で頑張っていますが、本気になって私を頼みなさい。その時私の手は驚くほど豊かに伸び始めると称されます。イエス様、ありがとうございます。足の裏がなんか痛い方、触れてください。イエス様、やってみてください。イエス様、それを躁うつ病、統合失調症、不眠症、血管中多動性障害、対人恐怖症、イエス様によって水、心の病を癒されよ。全く愛は恐れを締め出します。その人のうちにある恐れ、不眠の霊、その人の力出ていけ。どうぞお昼しっかり起きてられるように、そして夜眠れるように主が導いてください。夜眠れるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いいたします。
感謝いたします。それではお知らせをいたします。司法をお持ちの方はお開きください。本日礼拝の後、この後各クラスを行います。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラスが行われております。で今日は、英語で聖書学ぼうって、今日はお休みだということですので、よろしくお願いいたします。午後1時からは預言者学校を行いますので、ぜひご参加ください。2番、今週伊沢木原誠牧師は、6月の7日火曜日の朝に佐世保、夜天草、 8日の水曜日の朝、鳥栖、昼唐津、夜北九州にてカリスマ聖会の合祀を行われます。合祀が祝福され守られるように覚えてお祈りください。3番、今月ですね、来週の6月18日の土曜日午後3時より父の日の前日になりますけれども、この日に父の日コンサートを行います。神の島の朝日教会、この場所で、この街道で行いますので、ぜひですね、ご家族ご友人お幸せの上お越しいただければというふうに思います。4番、今週ですね、6月10日の金曜日と、金曜日の10日と11日土曜日、そして、13日月曜日と14日の火曜日ですけれども、断食聖会を教会で行っております。でぜひですね、祈祷会に参加される方はですね、お越しください。祈祷会の時間帯は週報の裏面の方に記載しておりますので、ぜひですね、お越しいただければというふうに思います。また、期間中においてはですね、教会内でのご飲食は控えていただきたいというふうに思いますけれども、日曜日は、この日は断食ではなくてですね、ありませんので、日曜日は飲食していただいて、結構ですので、その前後はですね、飲食をして控えていただくということになりますので、よろしくお願いいたします。5番目ですね、夏の白馬キャンプの申し込みが始まっています。日程は7月26日の水曜日にプレキャンプが行われ、27日の木曜日から本キャンプが始まりますので、ぜひ、受付に募集要項が置いておりますので、ぜひですね、取っていただいて、また申し込まれていただきたいというふうに思います。6番、オンライン礼拝及び映像の働きのために以下のものを必要としております。照明、ビデオカメラ、三脚、ビデオミキサーなど計30万ほどの必要がありますので、働きと必要のために覚えてお祈りください。また重荷を持たれる方はご献金していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。7番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。8番、家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってください。インターネットでもですね、ラジオでも両方聞くことができます。また、ラジオ番組のサポートのためにパートナーを募集しております。一口500円からで構いませんので、ぜひですね、パートナーとなってですね、この番組のためにご支援していただければというふうに思います。以上です。